復活節、第5節になりますけれども、私たちクリスチャンはイエス・キリストの復活を信じて生きております。その復活を信じて生きているってどんなこと、生きるってどんなことなのかというのを見ておりますけれども、聖書の中で復活とはな、復活が私たちにどんな意味があるのかというのを見るときに、必ずセットとなって出てくるのがやはり苦しみということであります。今日の箇所ではパウロはあえて自分の苦しみをコリントのクリスチャンたちにぜひ知ってほしい、いてほしいと言います。苦しみはできれば会いたくないものです。苦しむより喜んでいる方が証になる、あ、その方がクリスチャンっていいなって思われるような風に思う時があります。また元気そうな人、元気そうな強い人と苦しんでいる人と、どちらに魅力というんでしょうか、尊敬を感じるのかということもやはり、私たちの頭をよぎるのではないでしょうか。今日のそれでもパウロはあえて自分の強さではなくて、あえて自分がどれだけ苦しんだかということを伝える、それは意味があるからのようです。今日はそこからクリスチャンの会う苦しみの一面を教えられたいと願っております。最初にお祈りいたします。愛する天のお父様、イエス様は私たちの罪のために死なれましたが、3日目に死に打ち勝ってよみがえってくださいました。また私たちもその復活に預かることが教えられています。その復活を信じ、私たちが信じて生きるということがどういうことなのか、今日もう一度教えてくださいますように、この小さいものも用いてくださいますようにお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このパウロが語る4節の言葉というのはとても慰めに満ちた言葉であります。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。つまり神様が慰めることのできない苦しみはないとここで言っております。また神様からの慰めを経験した者はその人自身も苦しみの中にある他の人をも慰めることができると言っています。つまりクリスチャンが苦しみに遭うことは決して無駄にならないということを言っているわけです。これは今苦しみの中にあるクリスチャンにとっては大きな慰めではないでしょうか。しかし今日ここで見たいのは、なぜパウロはこの手紙を書くにあたってこのようなことを伝えているかということであります。コリントの教会が大きな迫害を受けているから、苦難を受けているからパウロは慰めのためにこれを書いたんでしょうか。第二コリント書全体を見ていきますと、コリント教会が受けていた迫害を感じさせるような記事は出てきません。むしろパウロの方が本当にパウロは使徒なのかどうかということを疑われ、またパウロは弱いものだというふうに言う人も多くいたようであります。この第二コリント書をパウロが書いた目的の一つは、今この手紙を書いてあるパウロ自身が本当に神様から使われたものであり、コリント教会に対して神の言葉を伝えているものだということを認めさせる、そういう目的を持っております。その手紙を書く始めにあたり、ここでパウロがどのような苦しみの中にいる人を慰めることができるのですと言っている、それはどうもパウロ自身が確かに神から使わされた使徒であることの一つの証として言っているようであります。パウロがこの私たちという時に、これ私が軽率なんだと思うんですけれども、聖書を読むとよく私たちっていうのはクリスチャンみんなのことが当てはまるのかと思って私たちを読んでしまうんですが、パウロはよくそういう意味で使うこともありますし、この てている教会の人たちと自分と道路者との違いを明らかにするために私たちという言い方をする場合が結構あります。で、ここもまたこの私たちというの中には、まあ大事的にはこのコリント教会の人たちを含んでいないんですね。それは6節を見ても分かります。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためですというふうに言っておりまして、パウロが私たちというのは、このパウロと兄弟テモテからと言っているこの私たちのようなんですね。で、あなた方と区別しているわけです。ですからパウロがここで苦難にあふれているというふうにあえて言うのは、このパウロとテモテが神の働き人としてふさわしいものを持っている、その時に自分たちの強さではなくて、自分実はこの苦難にあふれていることというものがとても重要なんだというふうに言っているわけなんですね。コリント教会には雄弁な人たちがいたようです。上手に話す人、人に説得力のあることを上手に説明できる人たちが いたようです。また非常に頭のいい人たち、知識も豊富で、人からも尊敬されるような人たちもきっといたでしょう。まあ、ところがと言いますか、だからこそというのでしょうか、パウロはあえてこのコリント教会ではそういう強さを少しを見せなかったようです。パウロ自身も知識をかなり持っていたようでありますが、そういうものをあえて出しません。そういうコリントの人たちが、パウロが持ってたらいいなというものを出さないわけなんですね。で、そのパウロに対して10章10節を見ると、コリント教会はこのような評価をしていたようです。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない、こういうふうに言われていたようです。しかしパウロは、人から自分がそういうふうに言われるか、つまり強く見られるか弱く見られるかということよりも、苦しみを経験して神の慰めによって人を慰めることができる、このパウロとテモテこそ神の働き人としてふさわしい、大切なことなんだと言っているわけです。なぜなら、6節を見ますと、私たちが受けている苦難と同じ苦難を耐え抜く力をあなた方に与えるからだと言います。どれだけ上手に話しても、どれだけ知識豊富に説得することができても、ある特別な苦難を耐え抜く力を与えるかというと、どうもそうではないようであります。でもパウロとテモテは神の慰めによって苦難を耐え抜く力を聞いている人にも、自分たちだけはできるではなくて、聞いている人たちも与えることができるということだったようです。ですからこの4節のどのような苦しみの時にも慰めてくださるというのは、そのまま今のクリスチャンに私に当てはめるというのは難しいかもしれませんけれども、このようには言えるのではないでしょうか。つまり強さや知識や成功が神を証しするとは限らないということです。逆に苦難を受けて弱く見えるクリスチャンが、実は神様に用いられる必要な力を与えられているかもしれないということです。そしてその人が神様からの慰めを受けているならば、確かにそうなんです。パウロは自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができると言っています。ここで重要なのは、神から受ける慰めだ、人からではなくて神から受ける慰めだということです。私も苦しみはできるだけ避けたいなというふうには思います。 また苦しんでいる姿を見られても証しにならないように思う時もあります。ですけれども、あ、ここで苦しみ、パウロは人で、自分たちが人であることの大事な根拠として苦しみにあっていることを挙げておりますから、私たちはそのことを覚えたいと思います。そしてパウロは次に8節で、ぜひ知っておいてくださいと言います。パウロはアジアで非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受けたと言います。まあ、こういう言い方を見ますと、まあ、ある点でどんだけ自分が苦しんだか、知っときなさいよってパウロがなんか押し付けがましいようにも思えるかもしれない、そういう記事でありますけれども、けれどもこの箇所の面白いところは、パウロはこの圧迫って具体的にどんな圧迫だったことを全く記してないんですよね。誰からどのように受けたか、そういうことを言わないわけです。まあ、そういうわけで、このパウロを受けた苦しみは、なんかエペソで獣と戦ったって書いてあるあそこじゃないんだろうかとか、いや、きっとコリント教会の犯していた罪のための精神的な苦痛だったんじゃないかとか、病のための苦しみじゃないかとか、いろいろな憶測が、説があるようであります。また、でもここでパウロがぜひ知っておいてくださいって言ってるということは、コリント教会の人はこのパウロのあった苦しみがどんな苦しみだったか知らなかったということであります。その知らなかったコリント教会の人たちに、このどんな苦しみだったか伝えてないのは、そういう具体的なことはあまり重要ではなかったんじゃないでしょうかね。ただわかるのは、パウロであっても耐えられないほど、もうこれは言語でも非常に強い言葉みたいです。もうダメだ、パウロでももうこれは耐えられない、どうしようもない、もう死ぬしかない、そういう苦難だったということであります。まあ、私たちはこう、まあ、パウロみたいに強い人だから、立派な人だから乗り越えられたんだとか、信仰が強いからとか思うかもしれません。実際私たちは同じ苦しみにあっても、苦難にあっても、人によって、いや、まあこのくらいは大したことないという人もあれば、いや、自分にとってはもうそれは限界だなって思う場合もあります。人それぞれによって耐え難い苦難というのは違うんではないかなと思いますが、でもここで言いたいのは、このパウロがあった苦しみというのは、このパウロであってももう耐えることができない、そういう苦しみだった。ではなぜそのような苦しみにあったのかということには理由があったとパウロは言います。それは9節にこのように述べておりますけれども、もはや自分自身に頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでしたと言っております。パウロでさえ、まあ、このパウロでさえ自分の力ではどうしようもないという、死が目前に迫っているという経験をしました。逆を言いますと、パウロであってもそのような経験をしなければ神により頼めない部分を持っていた。そうですよね。もはや自分自身を頼まずというふうに言っていますので、逆にその経験がなかったら、パウロはそれでもまだ自分に頼るものがあったんだろうと思います。ですから、この苦しみに遭うときに私たちが何に頼っているかということがとても問われるようです。コリント教会の人たちはどれだけ人と違う知識や知恵を持っているか、雄弁に語られるかということをに頼っていました。パウロはそのことをよく知っていましたので、彼らが そういう知識や知恵や力に世の中のですね、そういうものに頼らないようにとあえてそういうものを出さなかったわけです。私たちはどうでしょうか。私たちに本当に支えになっているのはイエスの復活でしょうか。私たちが本当にもう耐えられないような苦しみに遭うことがあったとしたときに、その時に私たちは何に頼るか。パウロはその時に何に希望を置いたかといえば、イエス・キリストの復活だったということであります。死を覚悟をした時に死者を蘇らせることができるのは神様、イエスを蘇らせた神様だけであります。そうですから、この苦難というのは自分の力がの限界というものを教えられると同時に、自分の力の限界をが分かった時に初めて本当に神様に頼るってどういうことかということを私たち自身が教えられるということのようです。そして死からの危険から救い出されたパウロの経験は、将来も神が救い出してくださるという確信につながりました。そのことをパウロは、なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いていると言っています。この望みを置いているという言葉は、置いてしまっているとも訳せる言葉のようです。つまり、まあ、例えあんまり例えるのは良くないかもしれないんですが、自分をこの手すりに捕まっているとして、そこに全体重をかけているようなものです。もしそれが折れたら落ちて死んでしまうわけですね。でも本当にそれが支えになるものであれば、そこに全体重をかけていれば大丈夫なわけです。パウロがここでなおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神、つまりイエスを復活させた神に置いているという時には、そのような望みの置き方だったようです。つまり他にはもう望みは全くない、もうこの神様しかないんで、この神様に自分の全部を、全体重をかけるんだという、そういう希望の置き方だったようです。またこの苦難がパウロにイエス様以外に、この復活、イエスを復活させた神以外により頼むものを持たせなかったということでもあるようです。そしてパウロがこのような経験をしたからこそあるというですね、コリントの教会の人を立たせることができる、そういうことを言っているようです。だからパウロは、私たちは、パウロの苦難はあなた方の慰めと救いのためですと言い、また自分自身が神から受ける慰みによって、どのような苦しみの中にいる人も慰めることができるとコリントの人に言ったわけです。ではコリント教会ってどんな慰めを必要としていたのか。先ほど言いましたように、大きな迫害を受けていたという形跡が見られないんですね。もしかしたらあったかもしれません。でも本当にこのコリント教会の人たちが必要としていた慰めというのは、2章を見ますと教会の中にあった罪の問題だったようです。その罪の問題を解決するようにと、このパウロはこの手紙の前にもう一つの手紙を書いていたようであります。そして その罪を解決をするためには教会全体もまた処罰を受けた人も大きな苦しみ、大きな悩み、大きな悲しみを負ったようであります。でもそれはとても大事なことだったわけですね。ですからこの処罰を受けた人を慰めてあげなさいとパウロはこの後言っていくわけであります。ですからこの第二コリントの どのような苦しみにいる人をも慰めることはできると言っている慰めが本当に必要なのは罪人が必要な慰めだということであります。この罪の問題に取り組まなければならない、また時には罰も受けなければならない、そういった人がもう一度立ち上がっていくために必要なのがこの慰めだということです。そして罪人がもう一度悔い改めて立ち上がっていく力というのはイエス・キリストの復活のこの力こそが慰めになるということであり、またその時に自分自身が本当にもうダメだという苦しみを経験した人が人からではなくて神様から神様により頼んで慰めをいただいた経験というのはこの罪人が悔い改めて立ち上がっていくためのそれは神様がなされることなんですけれども、その神様が与える慰めの器として用いられることができるということのようであります。ですからパウロは自分が本当にも死ぬしかないというような非常な激しい耐えられないほどの圧迫を受けたということを、そういう苦しみにあったということをぜひこの教会に知ってほしいと願っているようであります。なぜならその苦しみにあったパウロを慰めてくださった神様、生かしてくださった神様、また復活の力によってパウロを支えていてくださる神様は、その罪の問題で悩んでいるコリント教会のクリスチャン、そして罰を受けた当事者である人をも慰め、そういう力になるからだと言っております。罪人が救われるために必要なのは神のみにより頼むことであります。私たちがキリストに従おうとして時には苦しみに遭うことがあります。また、まあ、それだけでないかもしれないんですけれども、病であったり様々な思いもかけぬ苦難に遭うことがあるかもしれません。でもその時に大切なのはこのイエス・キリストを復活させた神が私を立たせてくださる、支えてくださるという、そこに頼ることのようです。もう本当に他に頼るものがないという時に、私たちがこのもう本当に全体重をかけるしかないという時に、この神様に支えられた、そのような経験は自分自身がこれから信仰の歩みをしていくためにも大きな支えになるようであります。それと同時に他の苦しみ、また特にこの罪の問題に取り組む苦しみ、ある程度このコリント教会はパウロに言わなければそういう苦しみを通らなかったかもしれないんですね。パウロがその罪の問題を解決しなさいと言ったから苦しみなさい、またこの後でもその献金のことについて決めた通りにしなさいとも言うわけですけれども、ある程度コリント教会は苦しむことを避けていたのかもしれません。でも必要ならばそういうところから目を背けずに、必要な苦しみから逃げてはいけない、そういう苦しみもあるんだということをパウロはここで言っていくわけなんですね。そしてその神様にお従いし通すための苦しみ、また罪を悔い改めるための苦しみに本当に必要な慰めを与えるのが このイエス・キリストの復活、また復活した神様であり、また私たち自身がそのような苦しみの中にあって慰めを受ける時には、また他の人が罪に悩む時にも、また神様にお従いをしようとして悩む時にも励ます、また神様からの慰めを伝える、そういう器として用いていただける、そういうことをここで教えられます。私たちもぜひ、中にはどうしようもなく受けてしまう苦しみもあります。時には避けようとすれば避けてしまえる、そういう苦しみもあります。コリントの教会はそうでした。むしろ自分たちが進んで問題を解決しなければならない、そのために受ける苦しみだったわけなんですね。ぜひ私たちはそのような時に、その神様にお従いすれば苦しむかもしれない、それを逃げないで、そこに神様の本当のお取り扱いと、また慰めがあるということを覚えて向かっていきたいものだなというふうに教えられます。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、今日は第二コリントからパウロがあった苦しみのことを教えられました。人は立派な振る舞い、言葉、言い方に頼るかもしれません。けれどもパウロは死の苦しみの中からなおも蘇らせてくださる復活の神により頼み、神様からの慰めを受けました。その慰めこそ本当に罪人を立たせ、弱い者を立たせる力となるものでした。どうか私たちも時には避けようと思えば避けられる苦しみもあるかもしれません。でもそれは自分自身の罪の問題を解決するためには、また神様にお従いするためには避けてはいけないものであることが時にあります。そのような時に本当に神様の慰めに、また復活の力により頼んで、その問題に取り組んでいく勇気を与えてくださいますようにお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。